今日は、レビ記です。4章と5章と6章前半までをですね、この学んでいきたいと思いますけれども、このレビ記に入ってですね、本当に私たちが今、このクリスチャンになってからの生活について学んでいってますね。でクリスチャンって何なのか、ね、ただ単に教会活動をしていることがクリスチャンではないということをですね、私たちはもちろん分かっているわけなんですけども、じゃあ一体何なのかということをですね、この考えると思うんです。でその時にこのレビ記を学んでくるとすごくそのことがよく分かって、クリスチャンというのは捧げているんだよ、神様に自分の魂でですね、そして体をですね捧げている人たちなんだよと、生ける供え物として自分の体を捧げなさいというふうにパウロが言いましたけど、捧げているんだよということから始まりました。そして、それに伴ってですね、捧げることにおいて私たちが、このキリストと共に十字架につけられていて、そしてキリストと共に生きているんだと、キリストにあって生きているんだ、ということをですね、この見ていきました。でこのことが分かってくれば来るほどですね、クリスチャンが楽しくなってきます。クリスチャンになっていることが楽しくなってきますね。イエス・キリストの命にあって生きていく、自分が生きているのではなくてキリストを信じる信仰によって生きているんだということが分かってくると本当に楽しくなってきますね。そして個人プレーではないということをこの前学びました。クリスチャン生活が、それは和解の生贄とか平和の生贄っていうのがあったんですけども、それは神様が一部脂肪の部分を受け取って、そして肉の部分をお互いにですね、祭司が食べて、そしてその捧げた人が食べていくという交わりだったんですよね。でそうするとただ一人がイエス神様の前に出るだけではなくて、共にですね神様の前に出て共にクリスチャン同士が交わっていくということがいかに大切なのかということをですね、この学んできました。でここで大切なのが、脂肪というのは主のものであるって、この神様の豊かさっていうのがあるんだよっていう話をしたんですけれども、イエス・キリストを介してですね、全ての人と交わりをしていくんだということです。教会ですね、仲良しグループじゃないんですね、サークルではありません。イエス・キリストに出会うところであって、クリスチャンの交わりを通してイエス様のことをもっとよく分かっていくところなんだということが分かってくると、教会の、まあ何て言うんですか、まあいろいろなこう問題とか人間関係のこととかですね、まああるんだけど解決していくというか克服していくことができるようになるということをこの前に学びました。そして4章と5章、そして6章の前半部分においては、読んできましたか？何度も繰り返されている言葉は何でしたか？罪だったんですよね。罪っていう言葉は1章から3章までには出てこなかったです。で、4章には罪という言葉が出て、5章には、罪の他に罪かという言葉も出てきます。ですね。だから今日学ぶところは、クリスチャンが罪を犯した時の話になってきます。クリスチャンになる前は罪人であった時に罪を犯していたということと、クリスチャンが罪を犯すっていうことは全然種類が違います。クリスチャンになる前に罪を犯すというのも、それを犯さざるを得ない罪の奴隷だったんですね。神様を知らないので自分でしか生きることはできず、生まれながらの人間ですね、は罪を犯さざるを得ない罪の奴隷でした。けれども出エジプト記で学んだように、その古い人が死に、そして新しい人によって生きてですね、神の所有の民とされたわけなんですけども、その間でもですね、神様からそのキリストの命、新しい命が与えられているにもかかわらず、それを選択するのではなくて、自分を選択してしまう。古いものを、こう、 引きずってですね、それで選択してしまうということがあるわけなんです。で、この時にどうすればいいのかっていう話になってくるわけなんですね。で、それを今日学んでいきます。で、題名が、今日のメッセージの題名が、罪を犯した時ですね。それでは一節を見てください。4章の一節ですが、ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、もし人が主がするなと命じたすべてについて誤って罪を犯し、その一つでも行った場合、もし油注がれた祭司が罪を犯して民に罪禍をもたらすなら、その人は自分の犯した罪のために、傷のない若い牡牛を罪のための生贄として主に捧げなければならないとありました。罪を犯したらと書いてありますけど、その前にですね、主がするなと命じたすべてについてと書いてあります。罪というのは神様が命じたことに違反することですね。ギリシャ語ですとハマルティアっていう言葉が使われてますが、その元々の意味は的外れです。ダーツがあって、的に向かってダーツを投げて、その的を外してしまうことから罪という言葉ができました。その的というのは神様なんですね。神様の基準ですね。そこから外れてしまっているのが、このアダムが罪を犯したことによってですね、全人類に罪が入って死が入り込んできたと書いてあるように、人類の姿なわけなんですね。生まれながらにしても罪を持っているわけなんですね。そして、ここで油注がれた祭司がその捧げなければならないと書いてありますね。今までは1章から3章まではもし全焼の生贄を捧げる場合は、こうこうこうしなさいって書いてあったんです。完全に自主的だったんです。持っていかなくてもいいんです。けれども、神様に捧げたい、神様が自分にしてくださったことがあるから、私はこうこうこうしたいんだというときはっていう話だったんですね。あくまでも自由意志で自主的な話でした。そしてその生贄というのは神様にかぐわしい香りとしてですね、このなだめの香りって日本語で訳されてますけど、英語だとスイートアローマって言って、かぐわしい、スイートっていうですね、かぐわしい香りなんだと。そういうふうなものとして神様に喜ばれるんだよ。だから私たちがですね、神様に捧げているときですね、イエス様の言われているように、そのキリストの御言葉に歩んでいるときって神様喜んでおられるんですね。本当にそれを良い、こういい匂いだなっていう風に、こう私たちがバーベキューの匂いを嗅いでですね、それと同じようにこの神様が喜んでくださっているわけなんですが、4章でこうしなければならないとあります。これは強制なんですね。強制というか義務ですね。罪はそのままほっといてはいけないわけなんです。すごく大事ですね。私はよく罪を犯してしまうから、まあこの罪を犯したままでも構わないやで言ってはクリスチャンはいけないわけなんですね。ご聖霊がですね、そのことを教えてくださいます。うちに住んでおられるご聖霊がですね、どんどんどんどんクリスチャンであれば惨めになってきますね。で、なんで罪を犯してはいけないのか、罪を犯したら天国に行けないからなのかではないわけなんです。ここ大事なんですけども、イエス様が十字架につけられた時に私たちのすべての罪を負ってくださったわけですよね。その時に過去の罪だけなんでしょうか。これカトリックなんですね。この前ちょっとカトリックの話題が出ましたけれども、過去の罪だけで、で、これから犯す罪ということについては、自分で償っていかなければいけないと。それによって天国に行けるんだっていう教えなわけです。けれども、 聖書はただ一度キリストが永遠の救いのために死なれたんだというふうに書かれています。過去の罪だけではなく、現在犯しているかもしれない罪で、将来の罪、すべての罪を、あの2000年前にイエス様がその罪を知っておられて、その罪のゆえにですね、私たちのために死んでくださったんですね。素晴らしいですね。だから救いが完全に果たされていますから、私たちが罪を犯してしまって、それで救いを失うということはないわけなんです。でも失われるものがあります。それは神様との交わりから来る喜びであるとか平安ですね。ヨハネによる福音書の、福音書ではないですね、ごめんなさい、ヨハネによる手紙の第1のところにですね、こう書いてあるんですけども、3節ですが、私たちの交わりとは御父及び御子イエス・キリストとの交わりですって書いてあります。で、神様は光なんだ、神様には暗いところが少しもない、だから交わりがあると言っていながら、もし闇の中を歩んでいたら偽りを言っているんだけれども、光の中を歩んでいるんだったら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めるんだって書いてあるんですね。そして、もし自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、全ての悪から私たちを清めてくださいますという、約束が書かれています。なぜかといったら、イエス様が今天におられて、私たちのために取りなしをしておられて、弁護者としてですね、私たちが法廷に立たされて、その被告人で、被告人としてですね、法廷に立たされているときにですね、検察側は悪魔なんですね。告発しているわけです。こいつはこういう悪いことをしたと。でもイエス様は弁護士の方で立っておられるんですね。イエス様はですね、ちょっとこの世のですね、この弁護人とはちょっと違うんですね。この人はその罪を犯しましたって。その通りです。悪魔の言ってる通りです。でも、もう罰は全部受けちゃいました。だから無罪ですよね。というふうにイエス様が絶えず弁護してくださいます。故に私たちは、この罪を犯してもその罪を告白し、その罪を捨てるのであれば、神様から豊かな憐れみと、そしてその許しが与えられるわけなんですね。ですから罪を犯したら必ず捧げ物をしなければいけません。そしてここで出てくる人物が油注がれた祭司なんです。後で、回収、全回収が過ちを犯した場合、その次に上に立つ者が罪を犯し、その次に一般の人たちが罪を犯しというふうな順番になっていますが、一番初めに出てくるのが油注がれた祭司なんですね。で、一番高価なオスの牛ですね、若い牛、傷のない牛、これを捧げなければいけない。これは責任の順番です。神様の前に責任を持っている順番ですね。霊的な奉仕をしている人が一番多くのものを任されています。だからなぜイエス様がユダヤ人の宗教指導者にあれほど厳しく言われたのか、忌まわしいものだ、律法学者パリサイ人たちというふうにイエス様がですね、8回言われましたけれども、その時に例えばですね、あなた方が自分が地獄に行くように定めているだけではなくて、他の人たちを地獄に行くようにさせているとかですね、書いてあります。だから霊的に指導的な立場に立っている人が、その責任が大きいんだよ、多く任されている人は、多く与えられている人は多く任されているんだというふうにイエス様は言われましたけれども、少ししか任されていない人は少しの罰で済むんだ。イエス様が言われました。まず、油注がれた祭司ですね。そして4節ご覧ください。そのお牛を会見の天幕の入り口のところ、主の前に連れてきて、そのお牛の頭の上に手を置き、主の前にそのお牛をほふりなさい。天幕の入り口ですね。入ったところですね。そして、この手を置く。 これはこの転化していくということですね。この手を置いて自分が罪の告白してですね、そして牛に罪が置かれるということですね。そして、ほくると殺します。油注がれた祭司はその牡牛の血を取り、それを会見の天幕に持って入りなさい。その祭司は指を血の中に浸し、主の前、すなわち聖女の垂れ幕の前にその血を7度振りかけなさいとあります。出エジプト記の幕屋での学びのところを思い出してください。聖女の中に入ってですね、そして聖女と死聖女に分かれているわけです。垂れ幕があります。その仕切りとして、その仕切りの垂れ幕のところに7度ですね、血を振りかけます。これどういうことかというと、神様の前に血を携えていくということですね。その、罪のための許しの血をですね、携えていくわけです。で、ここで、血が出てきましたけど、まあ、前からも出てきてますけれども、血、すごく大事なんですね。血なまぐさいですね。旧約聖書を読むと。でも実は新約聖書も血なまぐさいんですね。イエス様が、おられますから、イエス様は血流されましたけれども。でもすごく血っていうのは命なんだよってレビ記に出てくるんです。命が、こう、捧げられるということなんですね。で、実際に物理的にも医学的にもですね、こう血っていうのは酸素を運んでるわけですから、人間の体を生かしてるわけで、命を表してるわけですね。で、この罪を犯したらですね、命が取られるんです。で、これは厳然たる事実で、神様清いお方ですから。だから、ここを忘れちゃいけないですね。罪を犯したら、命が取られなければいけないんだ。私たち、こう、なんていうんですかね。まあ、私、よくですね、こう、はっと気づかされてですね、なんというひどいことをしたんだって、時々思うんですけど、いつも思えてないっていうか、罪を犯した時ですね、ああ、犯しちゃったって。けれども、血を流すことなしにはですね、ヘブル人に手紙書いてあります。罪の許しはありませんとあります。で、逆に言うと、イエス様が流してくださった血を見るときに私たちは、本当の許し、本当の安堵、本当のこの平安が与えられます。それはもう自分の罪意識が全てですね、このイエス様の血によって取り除かれるからなんですね。そして最初はその血を会見の天幕の中にある主の前の香りの高い香の祭壇の角に塗りなさい。その牡牛の血を全部会見の天幕の入り口にある全焼の生贄の祭壇の土台に注がなければならない。ここで言っているのは、香壇ですね。聖女の中に入ったら正面に見える、その、さっきの垂れ幕の、このところに接している、香を炊く壇です。祭壇です。金でできています。で、そこに、の角があるわけですね。これ四隅に。で、それに血を塗ります。角というのは力とか権威を表してますけれども、そこに血を塗ってこう清めるわけですね。で、自分の祈りが清められるようにするわけです。私たち罪があると祈りが届けられません。罪をまず告白することが大事なんですね。その祈りから始めていかなければいけない。そして、残りの血は祭壇のところに行って、この血を注ぎますね。で、8節でその罪のための生贄のお牛の脂肪全部を、それから取り除かなければならない。すなわち、内臓を覆う脂肪と、内臓についている脂肪全部、二つの腎臓と、それについていて腰のあたりにある脂肪、さらに腎臓と一緒に取り除いた肝臓の上の小腰等を取り除かなければならない。これは和解の生贄の牛から取り除く場合と同様である。祭司は、それらを全焼の生贄の祭壇の上で焼いて煙にしなさい。とありますけれども、今のは、実は和解の生贄の時と、同じですね。脂肪の部分ですね。それを祭壇の上で焼きます。この全焼の生贄の祭壇の上で焼いて煙にします。次から違うことが行われます。罪のための生贄のですね、特徴なんですが。ただし、お牛の皮とその肉の全部、さらにその頭と足、それにその内臓と汚物、そのお牛の全部を宿営の外の清いところ、すなわち灰捨て場に運び出し、焚き木の上で焼くこと。これは灰捨て場で焼かなければ ならないと書いてありまして、その肉に罪が置かれて罪となった、その肉は宿営の外、その交わりから離れたところで焚き木、木の上で燃やさらなければならないというふうに書いてあるわけなんです。ここが和解の生贄との違いですね。これって何を表しているか、今言ったように罪をその負ったその体がですね、この処理される、ゴミ処理みたいなものですね。ヘブル人への手紙の13章を開いてみてください。ヘブル人への手紙の13章、新約聖書のですね、新改訳聖書ですと、第2版の新改訳聖書ですと406ページなんですけれども、こう書いてあります。12節ですが、11節からいきますね。動物の血は罪のための供え物として、大祭司によって聖所の中まで持っていかれますが、体は宿営の外で焼かれるからです。まさに今話したことです。血は聖所の中まで持っていかれる、だけれども体は宿営の外で焼かれる。ですからイエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられました。ですから私たちはキリストの恥ずかしみを身に負って宿営の外に出て身元に行こうではありませんか。この12節に書かれている門の外で苦しみを受けられましたとありますが、聖書の中にはですね、後ろに地図がついているものがありますね。ついている方は見ていただきたいんですけれども、そこでエルサレムが書かれているところを見ていただくとですね、エルサレム、新約時代のエルサレムというのがあります。でそこにこのイエス様がこの アントニアの領裁のところで、このピラトがですね、十字架刑のこの宣言をした後にこの悲しみの道を取られてですね、そして十字架につけられる場所がこの2箇所書かれてるんですね、この地図の中で。一つはゴルゴダカルバリ聖墳墓教会と書かれているところがありまして、でもう一つがゴルドンのカルバリと書かれている、この2つがあります。でこのゴルドンのカルバリというのは、もう今のエルサレムの町でも城壁の外にあります。エルサレムといったらこの城壁に囲まれた町、まあ、今は旧市街と言われてますけれども、その町なんですね。その外にあります。そして聖墳墓教会も実はこの新約時代のエルサレムにおいては城壁の外にありました。この第三北城壁ではなく第二北城壁の方が当時の城壁だったんです。つまり町の外に連れて行かれて、門の外で十字架につけられたわけなんですね。すごく大事ですね。この罪のための生贄をイエス様が、このイエス様がこのようになられたわけですね。罪となられたわけです、イエス様が。そしてその肉体において罪の処罰を受けてくださったんです。しかも焚き木の上ってありましたけど、木の上で受けてくださったんですね。ですから私たちが罪を犯してしまって、実は罪を犯してしまう。その時にですね、そのためのためにイエス様がのところで罪を負ってくださって、罪となってくださったんだということになるわけなんですね。そして、 3節に行きます。レビ記の13節です。またもしイスラエルの全会衆が過ちを犯した場合、集団はそのことに気づかなくても、主がするなと命じられたことの一つでも行って罪に定められる場合は、彼らが犯したその罪が明らかになったとき、集団は罪のための生贄として若い牡牛を捧げ、会見の天幕の前にそれを連れてきなさいとありますが、この2番目に、この責任が与えられているのが、この全会衆が違う方向に行ったときなわけなんですね。ヨシュア記を思い出していただきたいんですけれども、アカンが、このエリコにある聖絶されたもの、また神様に納めなければいけない、この金の延べ棒とかですね、銀貨とか、あと高級なこのバビロン、シノアルのですね、このシルクですか、それを隠して自分のテントの中に隠したんですね。それが神様の怒りを買って、で次に愛の町に戦うときにもうボロボロに負けてしまったわけなんですね。でヨシュアが、このなんでこうなったんですかっていうふうに神様に言ったら、あなた方は罪を犯したってこう言われたんです。アカンが罪を犯したんですけれども、神様の目からはイスラエルが罪を犯したっていうふうに言われてるんです。連帯責任なんですね。この教会として成り立っていくときに、私たちが誰かが罪を犯したっていうときにですね、他人事と思ってそのままに、その何もこう心に傷を持たないでですね、このいたとしたらそれはおかしいですよね。一部が苦しんだら皆が苦しむって聖書に書いてある。まあそれは罪を犯したときっていうわけじゃなくて、例えば病気の人でも全て当てはまるんですけれども、でも本当に私たちが他の人の罪をもですね、まあ、自分のものであるということで主を許してください、こうやって祈っていくことすごく大事ですね。その特に責任のある人、例えば家だったら、 家の中だったら、一家の大黒柱のですね、旦那さんが何か子供にこういうことが起こった、奥さんにこういうことが起こったって言った時に、子供はこんなに悪いのに、奥さんこんなに悪いことやってではないんですよね。自分に問題があるんですね。で、このようにして全会衆に過ちがあった場合について書いてあります。で15節で、そこで会衆の長老たち、全員会衆が来ることができませんから、長老、代表者の長老が来るわけですね。長老たちは主の前でその牡牛の頭の上に手を置き、その牡牛を主の前でほくりなさい。油注がれた祭司はその牡牛の血を会見の天幕に持って入り、祭司は指を血の中に浸して主の前、垂れ幕の前にそれを7度振りかけなさい。彼はその血を会見の天幕の中にある主の前の祭壇の角に塗らなければならない。彼はその血の全部を会見の天幕の入り口にある全焼の生贄の祭壇の土台に注がなければならない。ずっとさっきの祭司の時、祭司が罪を犯した時と同じですね。脂肪全部をその牡牛から取り除き、祭壇の上で焼いて煙にしなければならない。この牡牛に対して、彼が罪のための生贄の牡牛に対してしたようにしなさい。これにも同様にしなければならない。こうして祭司は彼のために贖いをしなさい。彼らは許される。素晴らしいですね。許されるって書いてます。イエス様もですね、中部の男に対して、あなたの罪は許されました。幸いなるからその罪を見過ごしていただいた人とダビデが歌いましたけども、許されるわけですね。素晴らしいです。そして彼はその牡牛を宿営の外に運び出し、最初の牡牛を焼いたようにそれも焼きなさい。これは集会の罪のための生贄である。次は上に立つもの。ここで言ってる上に立つものは、先ほどの油注がれた祭司ではありません。ここで言ってるのは、いわゆるこの世俗の、例えば裁判官であるとかですね、政治家であるとか、その上に立つ人ですね。そういう人が罪を犯したとき、その神主がするなと命じたすべてのものの一つでも誤って行い、罪に定められた場合、また彼が犯した罪が自分に知らされたなら、彼は捧げ物として傷のない親ヤギを連れてきて、そのヤギの頭の上に手を置き、全焼の生贄を誇る場所で主の前にそれを誇りなさい。これは罪のために生贄である。牡牛からですね、親ヤギになりました。 この少しですね、この、お牛ほど高くない家畜ですね。責任がですね、やはり、ちょっと違うわけですよ。で、そのヤギの頭の上に手を置き、全焼に生贄を誇る場所で、死の前にする奥に、これは罪のために生贄。で、25節。最初は指で罪のために生贄の血を取り、それを全焼の生贄の祭壇の角に塗りつつ、先ほどは、聖女の中に入って、高壇のところの、この角のところに血を塗りました。でも今は、外庭にある、祭壇ですね。全焼の生贄の、ほら、さっきのずっとこの燃やしてるバーベキューするところですね。そこの方の角に塗ります。またその血は、全焼の生贄の祭壇の土台に注がなければならない。また彼は、和解の生贄の脂肪の場合と同様に、その脂肪を全部祭壇の上に焼いて、煙にしなければならない。最初はその人のために、その人の罪の贖いをしなさい。その人は許される。また、もし一般の人々の一人が、で今度は一般の人、普通の人たちですね。主がするなと命じたことの一つでも行って誤って罪を犯し罪に定められた場合、または彼が犯した罪が自分に知らされたなら、彼は犯した罪のために捧げ物として傷のない雌ヤギ、オスからメスになります。ここも面白いですね。これは差別ではありません。聖書が書いてあることなんですが、順番というのは男の次女なんですね。アダムがまず初めに作られて、それからエヴァが作られました。で、これは劣っているとか優れているということではなくて、逆に男に責任があるということです。エヴァが騙されました。でもエヴァが罪を犯したって書いてないんですね。聖書って面白いですね。罪を犯したのはアダムなんです。なんでかって言ったら、神様から直接聞いたのがアダムだったんですよね。だから、そのエヴァが騙されたけれども、結局意識的に罪を犯したというのはアダムなわけです。そこのアダムから全世界に罪が入り込んでいったわけですよね。その順番があります。だから、これオス、メスとなっているわけですけれども、ここではメスですね。メヤギです。その罪のための生贄の頭の上に手を置き、全焼の生贄の場所で罪のための生贄を誇りなさい。祭司は指でその血を取り、それを全焼の生贄の祭壇の角に塗りなさい。その血は全部祭壇の土台に注がなければならない。また脂肪が和解の生贄から取り除かれる場合と同様に、その脂肪全部を取り除かなければならない。祭司は主へのなだめの香りとして、それを祭壇の上で焼いて煙にしなさい。祭司はその人のために贖いをしなさい。その人は許されると書いてありまして、これも同じようにやっていきます。で、ですね、この目ヤギだけではなくて、目羊でもいいことが次に書いてありますね。もしその人が罪のために、生贄のために捧げ物として子羊を連れてくる場合には、傷のない目羊を連れてこなければならない。その罪のために生贄の頭の上に手を置き、全焼の生贄を誇る場所で罪のために生贄として誇りなさい。最初は指で罪のために生贄の血を取り、それを全焼の生贄の祭壇の角に塗りなさい。その血は全部、祭壇の土台に注がなければならない。また和解の生贄の、この子羊の脂肪を取り除かれる場合と同様に、その脂肪全部を取り除かなければならない。祭司はそれを祭壇の上で主への火による捧げ物の上に乗せて焼いた煙にしなさい。祭司はその人のために、その人が犯した罪の贖いをしなさい。その人は許される。素晴らしいですね。先ほどから許される、許される。でも彼らはですね、何度も何度も持っていかなきゃいけなかったんですね、生贄をね。でもまだですね、罪意識あったんですよ。けれども、幸いなことに私たちは、ただ一度イエス様がですね、ご自分をお捧げになったことによって、もう何回も何回も持っていく必要なくなったわけなんです。私たちは喜んでですね、神様の前に出て感謝して、この行く必要がありますね。そしてですね、新約時代の教会というのはこういうものなんですね。神様、私もう教会に行きます。許されるために行きます。神様ごめんなさい。こういう罪を犯しました。許してください。さあ、許された。月曜日になったらまたですね、全然、クリシャンとは名ばかりのですね、このことやっちゃってですね、そして日曜日になって、神様こういう悪いことしてしまいました。お許しください。これは旧約なんです。これ旧約なんですね。そうではなくて、許されたっていうことで、喜んで神様の前に近づいて、その恵みを楽しんでいくっていうのが新約聖書ですね。ここがまあ旧約と新約の違いですけれども、許された。 そして、5章からは財貨の生贄になっていきます。いきますね。一節、人が罪を犯す場合、すなわち証言しなければ呪われるという声を聞きながら、彼がそれを見ているとか知っている証人であるのに、そのことについて証言しないなら、その人は罪の咎を負わなければならない。あるいは人が汚れた獣の死体でも、汚れた家畜の死体でも、汚れた群生する者の死体でも、すべて汚れた者に触れるなら、それに彼が気づかなくても、彼は汚れた者となり罪に定められる。あるいは人の汚れに触れる場合、汚れた人は汚れる。その人の汚れがどのようなものであっても、そしてそれに彼が気づかなくても、彼がそれを知った時には罪に定められる。あるいは人が口で軽々しく悪いこと、または良いことをしようと誓う場合、その人が軽々しく誓ったことがどのようなことであっても、そしてそれに気づかなくても、彼がそれを知った時にはこれらの一つについて罪に定められる。これらの一つについて罪に定められるときは、それを犯した罪を告白しなさい。自分が犯した罪のために、次ですね。財貨のための生贄として、羊の群れの子羊でもヤギでも、メス一頭を主のもとに連れてきて、罪のための生贄としなさい。祭司はその人のために、その人の罪の贖いをしなさいと言って、ひとひねりあるわけなんですね。財貨のための生贄というふうに書いてあります。で、先ほどの罪のための生贄とこちらでの財貨のための生贄の違いは、罪のための生贄というのは主が命じたことの一つでも誤って犯した場合って書いてありましたね。神様が言われたことに対するものであれば何でも罪なんですけれども、ここで言ってる財貨というのは具体的な事例が出てきましたね。偽りの証言をした、死体に触れた、軽々しく誓ったことなんですね。で、それによって具体的に危害が、被害が出てくるわけなんです。だから心の中で犯した罪、他の人には特に影響がないような罪、まあ実際にどんどんどんどん広がっていきますから影響はあるんですけれども、でも具体的に例えば物を盗んだとかですね、後で出てきます。そういうことによって償いが伴わなければいけないですね。そういうものが財貨のための生贄ということになるわけなんです。まあ、財貨っていうのは英語だとトレスパスっていうの書いてあるんですけども、トレスパスっていうのはですね、アメリカでよく見かけるんですね。ノートレスパスだしか、トレスパッシングでしたっけね。ここから先は行ってはいけないよっていう意味で使われてるんですね。だからこう決められているこのラインというのをこう超えていってしまうというのは元々の意味なんですけれども、具体的に危害が及ぶ場合なんです。で、私たちが気をつけなければいけないのは、罪の許しというのはもちろんどんなに悪いことをしても存在するわけなんですが、罪によってもたらされる危害、被害、傷というのは残るわけなんですね。この違いを注意してください。例えば私が人殺しをしました、牢屋に入れられました、被害者の家族がいます、そして私は死刑を免れることができるのかどうか。で、実際のアメリカではですね、死刑囚で殺人の、恐ろしい殺人の罪を犯してですね、で、クリスチャンになります。じゃあそのクリスチャンが死刑を免れることができるのか、できないんですね。そしてその被害者の家族は傷を負っているわけなんです。私は罪許されたクリスチャンだからといって、許しっていうのはすごくもう確信として持ってることができるし、持たなきゃいけないですね。それは永遠の命を得ることにおける許しなんですね。けれども具体的なところでの危害というのは出てきて、それにおける和解とか、またはその償いっていうのは あるんだということなんです。でこれをきちんとやらないと神様に喜ばれないんだよということなんですね。そのいつまでもですね、この神様に受け入れられるために何か行いをしていくっていうのは一つの極端ですね。そうであってはいけないわけです。でももう一つの極端は、もう許されてから大丈夫なんだと言って責任を果たさないというのももう一つの極端なわけですね。だから罪化のための生贄があるんだ。で先ほど見たのはこの偽りの証言をするということについてですね。そして2番目はですね、死体なんですね。この死体についての汚れるとかっていう話は後でもまたどんどん出てきますけれども、まあ具体的にですね、この霊的な意味もありますが、衛生的な意味もありますよね。イスラエル共同体が共同体として生きていくためにですね、このバイ菌とかそういう死体ですね、それから守らなければいけないのにそんなことをしたと。伝染病がはびこってしまうとかですね。であとはこの軽々しく誓うっていうのはこの詐欺みたいなものですよ。こうするよって言ったのに違うことをやっていくみたいな。でこういうことをやったら罪に定められますよと。そして、ヤギでも子羊でもメス一頭を主のもとに連れてきなさいということです。で7節いきますね。しかしもし彼が羊を飼う余裕がなければ、その犯した罪過のために山鳩と庭、あるいは家鳩の雛2羽を主のところに持ってきなさい。1羽は罪のための生贄として、他の庭は全焼の生贄とするとあります。前も習いましたけれども、経済的な理由でですね、この家畜、この羊とかヤギというのをこう持ち合わせていないという時にはですね、神様はその経済的な状況に応じて、この、山鳩とか家鳩ですね、それをこう持ってきなさいというのを言われているわけです。2羽なんですね。面白いですね。で1羽は罪のための生贄、他の庭は全焼の生贄なんですね。彼はこれを祭司のところに持っていき、祭司は罪のための生贄となるものをまず捧げなさい。彼はその頭の首のところをひねり裂きなさい。それを切り離してはならない。それから罪のための生贄の血を祭壇の側面に振りかけ、残りの血はその祭壇の土台のところに絞り出しなさい。これは罪のための生贄である。祭司は次のものも定めに従って全焼の生贄としなければならない。祭司はその人のためにその人の犯した罪のあがないをしなさい。その人は許されるというふうにありますが、罪のための生贄だけではなく全焼の生贄ですね。これ素晴らしいですね。なんでかって言ったら、神様ごめんなさい、私も罪を犯しましたって謝りますね、神様の前で。そしたら私は神様に捧げます、ね、こうやって、罪を犯したからそれを許しを請うだけではなくてですね、同時に捧げていくってことが大事なわけです。神様、はい、私こういう悪いことをしました、アメン。そしたら10分経たないうちにまた同じことを繰り返したらですね、意味ないわけですよ。そうではなくて、その罪はもう捨てますですね。悔い改めるわけです。捨てます、あなたに捧げていきますですね。この2つのコンビがあるわけですね。そして11節見てください。もしその人が山鳩には、あるいは家鳩の雛庭さえも手に入れることができなければ、お金がなくてですね、その犯した罪のための捧げ物として10分の1エパの小麦粉を罪のために生贄として持ってきなさい。その人はその上に油を加えたり、その上に乳香を添えてはしてはならない。これは罪のための生贄であるから。前回の穀物の捧げ物のところでは小麦粉に油を注ぎ、また乳香を添えます。覚えてますね。それは聖霊を表してですね、そして、この小麦粉というのがキリストの命を表しているという話をしましたけれども、だから私たちキリストの命になって聖霊に満たされていくという話ですが、それとこれとは違うわけで、罪のために生贄、これは経済的な理由で小麦粉を持ってきたわけですよね。だからそういうその聖霊の満たしとかそういうことって関係ないわけです。だからそれやってはいけないと書いてあるわけですね。彼はそれを祭司のところに持ってきなさい。祭司はその一つ紙を記念の部分として、それから取り出し、祭壇の上で主への火による作業のと一緒に、それを焼いて煙にしなさい。これは罪のための生贄である。祭司はその人のために、その人が犯したこれらの一つの罪の償いをしなさい。その人は許される。その残りは、穀物の捧げ物と同じく祭司のものとなるとあります。ついで主は、モーセに告げて仰せられた。人が不実なことを行い、誤って主の聖なるものに対して罪を犯したときには、 その財貨のために羊の群れから傷のない牡羊1頭、聖女のシケルで数シケルの銀に当たるなど、あなたが評価したものを取って、財貨のために生贄として主のもとに、この連れてくると、書いてありますけれども、この聖なるものに対してというのは、この聖具ですね、例えばこの祭壇であるとかですね、あの神様に聖別されているもの、それを、このに対して何かこの危害をこの加えてまあ行くということに対してですね、この財貨のための生贄を捧げていかなければならないわけなんですが、お待ちくださいね。で、私たちも神様のために捧げられたものというのがもちろんあるわけですね。まあもちろん全てのものが捧げられているわけなんですが、例えば教会の会堂であるとか献金であるとかですね、その時間もそうですね。牧師はフルタイムで働いている牧師だったら、もう彼のその仕事の時間そのものですよね。まあ9時から5時まででもいいでしょう。で、その間ですね、何もしないでコンピューターゲームでハマっててですね。そしたら、聖なるものに、この、罪を犯したわけですよ。そういう時に、償いをしなければいけないと。で、彼はその聖なるものを犯した罪の償いをしなければならない。それに、その5分の1を加えて祭司にそれを渡さなければならない。祭司は財貨のための生贄の牡羊で、彼のために償い、贖いをしなければならない。その人は許されると書いてありますね。償いというのが出てきました。5分の1です。それを加えて、渡さなければならないというふうに書いて、弁償ですよ、まさに。しかも5分の1を加えます。理由はただ単に返してもらうということだけではその被害だ、それだけ重いんだよと。被害、その加害を害を加えるということはただ単純にその物がなくなるということ以上なんだよと。その心理的霊的な影響があるんだよということなんですね。そして次に17節で、またもし人が罪を犯し主がするなと命じたすべてのうちで一つでも行ったときは、たとえそれを知らなくても罪に定められ、その咎を負う。その人は羊の群れからあなたが評価した傷のない牡羊一頭を取って財貨のために生贄として祭司のところに連れてくる。祭司は彼が誤って犯し、しかも自分では知らないでいた過失について彼のために贖いをする。彼は許される。これは財貨のために生贄である。彼は確かに主の前に罪に定められたと書いてありまして、これはですね、知らないで何か壊しちゃった。と言ってもですね、過失はあるんだよと言ってるわけですね。いや、私は知らないから仕方がなかったんですよ。では、ないわけなんですね。それだけこの神様が言われました。盗んではならないっていうのをね、習いましたよね。神様のものなんですね。すべては神様のものなんです。だから、私たちは人のものを尊重しなければいけないわけなんですね。先ほどなんかちょっと言おうとして、忘れてしまって今思い出したんですけども、これ前半部分であったこの偽りの証言とか、この軽々しくなんだかっていうのは、この目に見えないところの罪ですね。この物理的なものないわけですよね。噂話とか。ですね。でもこっちでは物理的なものですね。実際のものに関することですね。で、続けて物に関するもので、今度は盗むことについて書いてあります。ついで主はモーセに告げて仰せられた。人が主に対して罪を犯し不実なことを行うなら、すなわち預かり物や担保の物、あるいはかすめたものについて、隣人を欺いたり、隣人を揺すったり、あるいは落とし物を見つけても、欺いて偽りの誓いをするなど、人が行うどれかについて罪を犯すなら、落とし物を見つけてもですね、ダメだみたいですね。落とし物を届けなかった。これもダメなんですね。あとは、隣人を欺いたり、着せる。ですね。それもダメですね。クリスチャンになってから私大学生の時だったんですけども、貧しかったので、クリスチャンになってからですね、やべえと思うようになってですね、やっていかなくなりましたけども、まずいわけですよ。そして、あるいはそれについて一発使ったもの全部を 返さなければならない。元のものを償い、またそれに5分の1を加えなければならない。彼は財家のために生贄の日にその元の所有者にこれを返さなければならない。この人は主への財家のために生贄をその評価により、羊の群れから傷のない大羊一頭を財家のために生贄として祭司のところに連れてこなければならない。祭司は主の前で彼のために贖いをする。彼が行って財家あるものとされたことのどれについても許されると、書いてありまして、この盗みというか、この人にですね、この物を損害を与えること、それについても、この財家のための生贄を持っていかなければならないということでした。これで生贄の種類についての教えが終わりました。次回から祭司の清めですね。祭司自身がこの奉仕ですね。その中身について見ていきます。これで、このクリスチャンのですね、なんて言ったらいいかな。5つかな。そうですね。全焼、穀物、和解、罪、罪化ですね。5つの生贄ですね。これ5つの5本柱って言ってもいいですね。この5本柱、クリスチャンのですね、捧げるんだ。そして自分ではなく、自分は死んだものとみなしてキリストのうちに生きていき、聖霊に満たされるんだ。だから私たちが何かすることは聖霊に満たされる。ため自分じゃなくて聖霊に満たされて、聖霊の力によって行っていくんですね。3つ目は交わるんだよ。4つ目は、罪はすぐに神様の前に告白しなさい。で、5つ目は、和解しなさい、償いなさいということですね。で、これをやってたら神様の前で平安を持って、喜びを持ってですね、この神様のところ、神様にやって喜んでいくことができるわけなんですね、ということを見ていきました。で、具体的に今度は祭司のところに入っていきますので、私たちは万人祭司ですね。私たちも祭司とさせられてますから、もっともっと深くですね、この礼拝について学んでいくことができます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。お父様、今もう一度この私たちが罪を犯したときに、本当にイエス様が十字架の上でかかってくださった、その血が流されたという大きな代価が支払われたんだということを思い起こすことができましたけれども、私たちとかく忘れてしまいます。本当に御言葉から離れたら、本当に私たちはそのような自分たちが一体どういう重大なことを犯したのかということが分からなくなってしまいます。神様、どうかいつまでも私たちをこの御言葉のこの光の中に入れていてくださいますようにお願いいたします。そして聖霊様によって、いつも本当にこのいつもこの敏感で、あなたのこの言われていることに敏感になって、あなたの元にいつも戻っていくことができるようにさせてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。